ございます、今日は筑紫の南教会、筑紫の南キリスト教会の特殿にお呼びいただきまして、どうもありがとうございます、1年ぶり、1年3ヶ月ぶりでございましょうか。お久しぶりでございます、皆様とまたお目にかかれて嬉しく思っております、さて、今日は少しグリーフというですね、あるいは悲しみですね、英語でグリーフって言いますね、悲しみですね、そのことについて、皆さんと考えてみたいと思います、このグリーフ、どっかでお聞きになったことがあるでしょうか。英語ですので、ちょっとおなじみにくい言葉なんですが、ただ悲しみを経験した人へのケア、あるいはサポートというのが、日本では1995年の阪神・淡路大震災、2011年の東日本大震災、このような大災害が続きましたことで、この大きな問題として取り上げられるようになってきたんですね。というのは、家族を失う、家を失う、そういう人たちへの、もちろん物質的な支援は重要なことは当然ですが、それプラスですね、心の問題をどうしたらいいんだろうか、大きな喪失体験をした人たちへの支援はどうなるんだ、こういうことが話題になるようになってきました。そして急速にこの、悲嘆ケアと最初は言われたりしていましたが、もう最近ではグリーフケアとかですね、グリーフ、こういう言葉でも呼ばれるようになって、よくマスコミなどでも取り上げられるようになってきました。先ほどお読みいただきました聖書の箇所には、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、このようにイエスが言われたとあります。これはどういうことなのでしょうか。私たちが悲しむときに、私たちは一体何を心の支えにすればよいのでしょうか。今日は皆さんとご一緒にこのことを学んでみたいと思います。グリフというのは、すなわち悲しみということですけれども、何か大切なものや人、人だけじゃなくて、実は物、事柄を喪失、なくした人が経験することを言います。身近な人の死だけを言うのではなくてですね、自分にとって大切なものやこと、からの喪失、あるいは人間関係の喪失、体の機能の喪失、社会的役割の喪失、退職などですね、そういう、あるいは差別や偏見によって引き起こされる喪失、いろんなタイプの喪失があります。そして私たちが人生で経験する変化や転機は、すべて何かを失う、喪失を伴って、で、全ての喪失は何らかの変化を私たちに要求いたします。例えば結婚、卒業、これは一見おめでたいことです。しかし、例えば学校の卒業ですね、若い人にとっては大きな変化の時で、それまでの学生あるいは生徒というですね、守られた地位がなくなるわけですね。そういう意味では喪失でもある。で、もちろん結婚もですね、大変おめでたいことなんですが、同時に独身の私はいなくなるんですね、独身の私を失う。このようにですね、どんな形の喪失もそれまでの自分の一部がなくなる、こういう体験が中に含まれているんです。そういう意味で私たちは非常に辛い思いをした、大変だというのは、そういうことなんですね。ただ何かをなくすだけじゃなくて、私自身に変化が迫られるという厳しい体験でもあります。しかしこの喪失というのはですね、どこにでもあります。私たちの人生は別れと喪失の連続だとも言えるかもしれません。そして私たちが人間であるということは、このような喪失あるいは何かを失うということに対して悲しみを感じたり痛みを感じたりするということじゃないかと思うんですね。 グリーフの研究者の一人はこう言っています。喪失の悲しみ、つまりグリーフというのは人や物と深く関わったことの代価だというんですね。ですから深く関わらなければ悲しみもない、そういうことになります。私たちが愛する人、あるいは愛するもの、あるいは自分自身のアイデンティティを失って悲しむ、嘆くことは全く人間的なことではないでしょうか。聖書の中の旧約聖書創世記によりますと、人間は神の形、神のイメージとして創造されたというふうにあります。このことは、私たち人間は深い尊厳を持った存在として神に創造されたことを意味していると思います。しかし同時に、人間は、私たちは大地の塵から、土をこねて作られて、そしていずれ死ぬときには再び塵に帰る、そのような儚い存在であるとも描かれているわけです。詩編の90編にこのような言葉があります。あなたは人間を塵に返し、神ですね、あなたは人間を塵に返し、人の声を帰れと仰せになります。あるいはもうちょっと先の詩編の90編の先の方では、人生の年月は70年ほどのものです。健やかな人が80年を数えても得るところは労苦と災いに過ぎません。瞬く間に時は過ぎ、私たちは飛び去ります。日本人はもうちょっと長いですけどね、今はね、長く生きます。でしかしそうは言ってもですね、私たちは有限な肉体に拘束されておりますので、いつか必ず死ぬという限界を持っているんですね。死なない人はいないですね。神のイメージとして作られた人間には、先ほど言いましたように永遠を思うことができるような深い素晴らしい心が与えられています。しかし同時に、私たちは有限であるということ、いつか死ぬということも事実である、そしてそのことを私たちは知っているんですね。でここに私たち人間のパラドックスといいますか、苦しみ苦悩があるのかもしれません。私たちは自分の限界、あるいは自分の愛する人の限界や死、それに直面し、怒り悲しみ恐れます。死はあまりにも多くの痛みと苦しみを私たちにもたらしますので、もしかしたら死ぬことは悪いことなんだろうか、私たちは思うんですね。しかし死ぬというのはですね、誰もが避けられない事実であって、言ったらそれなんですね。そのことを、しかし私たちがどう受け入れられるかということ、これは非常に難しい、誰にとっても難しい課題ではないでしょうか。そして、そういう意味では人生において最も苦しい私たちの試練の一つは、愛する身近な人の死と自分の死に直面することではないかと思います。古来キリスト教は、愛する人の死などの大きな喪失を経験することは人生の危機、あるいは苦しみの時である、しかし同時に大切な人間的な成長の時、信仰の成長の時でもあると説明してきました。そしてまた、このような教会での交わり、礼拝、そして聖書の言葉、葬儀、このようなキリスト教のさまざまな要素がこの悲しみの時において大切な役割をすることは言うまでもありません。悲しむこと自体、グリーフ自体は決して病気でも治療が必要なものでもないんですね。近年の研究では、グリーフを研究した時、私たちは圧倒的な感情に苦しめられるようなですね、気がいたしますけれども、ただそれでなすべもなくへたり込んでしまうっていうだけじゃなくてですね、グリーフワークという言葉があるんですけど、まるで仕事に取り組むように積極的にそれと取り組んで自分の行く道を選択していくことができる、このようにことが強調されています。 そして私たちはそのために互いに助け合うこともできる。喪失を体験した方の話をよく聞き、そしてその人が新しい人生を踏み出す長く苦しいプロセスを希望を持って支えていくことができるということを言われています。ただ今まで申し上げましたように、実際には私たちを往々にして死や悲しみという一見ネガティブな出来事に出会うと、人の話をよく聞くどころか逃げ出したくなる。悲しんでいる人に関わると自分の中にも何か恐ろしい不安が湧き起こるんじゃないか、そしてまた一体どういうふうに支えていったらいいかわからない、困惑してしまう。そして今日のマスメディアは喪失の悲しみを経験しないように無関心を装うかのようなことを流し続けます。私は大学でですね、若い人たちにこういうことを教えているんですね。で、18歳、19歳の方たちにこういうことを教えているんですね。で、皆さん、こんな若い子たちがですね、こういう問題よりはあるんだろうか、思われると思います。しかしですね、現実に私の体験からしますと、反対なんですね。彼ら興味があるんです。多分ですね、18歳、19歳でもいろんなことを経験するんですね、実は。もう家族を亡くしたことあるっていう人結構おります、18歳、19歳。あるいはペットを亡くした、友達が亡くなったとかですね、あります。しかし、そういうことを話す機会ないんですね。心の中に閉じ込めてですね、それを分かち合う機会というのはね、ないんですね。ですから、こういう授業をするとみんなね、非常に興味を持ってくれる。これが私の実感です。繰り返しますけれども、私たちの有限性が神から与えられた自然なことであるならば、悲しむことも人間としては自然なことではないでしょうか。ある人はこう言っています。グリーフ、悲しみは重大な喪失に対する普通の反応である。神への信仰を持つ生き方には、深い悲しみを経験することも含まれる。悲しみを表現するのを拒絶するということは、私たちが神との関係にあることを否定することである。私たちは私たちと共におられる神の存在に根ざす信仰があるからこそ、自由に悲しむことができる。このことはですね、私たちは詩編を読みますとですね、あちらこちらにものすごい悲嘆、苦悩が描かれておりますけれども、詩編の詩人たちによってですね、実感することができると思います。さて、今日はですね、絵本の内容をちょっとご紹介したいんですね。熊と山猫という絵本です。ご覧になったこと、お読みになったことある方いらっしゃいますでしょうか。一時期大変ね、話題になった本なんです。で、これは大切な友達を亡くした人を経験することが大変上手に描かれているんですね。で、子ども向けの本というよりは、私はこれは大人向けの絵本じゃないかなというふうに感じて読んでおります。この本は熊と山猫と小鳥というですね、3人の登場人物が出てきます。ただ小鳥はですね、最初から亡くなっております。熊さんと小鳥さんというのはいましてですね、大変仲良しなんですね。で、いつも一緒です。ところが小鳥さんがですね、ある時死んでしまうんですね。で、この熊さんはですね、もう大変悲しみに暮れまして、そしてどうしたかというと、小さな木の箱にですね、花びら、美しい花びらを敷き詰めて、そこにそっと小鳥の亡骸を入れ、そしてその箱をですね、いつも肌身離さず持ち歩いたんですね。で、森の中で暮らしているクマさんですけれども、森の動物たちはですね、このきれいな箱がね、クマさんがいつもこう持ってるので、中に何が入ってんだろうってこう興味を持つんですね。で、何が入ってんのってこう聞くわけですね。ところがクマさんがその箱を開けますとですね、そこには小鳥の亡骸がある。みんなは森の動物たちはもうどう言っていいかわからないからですね、黙ってしまうという感じです。そして決まってね、みんな言うことがあったんですね。それはこういうことです。熊さん、小鳥はもう帰ってこない。辛いだろうけど忘れなくちゃね。 で、それを何度も何度も聞きました熊さんはですね、自分の家に入りました。そして中から鍵をかけて真っ暗な部屋の中に閉じこもってしまったんですね。皆さんの中にも大切な人や物をなくして、まるで時間が止まってしまったみたい、このように感じたことがある方いらっしゃるでしょう。また誰にも心を閉ざしてしまい、心に鍵をかけて閉じこもったことがある人もいらっしゃるでしょう。あるいは外の世界が怖いような、そんな気持ちになってしまった人もいるでしょう。私の友人の一人は夫を病気で亡くした後、誰にも会いたくない、そう思ったそうです。で、誰かが訪ねてきますとですね、押し入れの中に入って隠れたと、まあ、このようにね、後からおっしゃっておりました。このクマもそうだったんですね。で、そんな時に一番つらい言葉は何かと言いますと、友人たち、善意の友人たちがですね、早く立ち直ってね、時間が経てば忘れられるよ、頑張って忘れなよ、この言葉はですね、善意なんです、善意なんですけども、無邪気な善意の慰めの言葉で、その本人には苦しいんですね。できないから苦しんでるわけですね。で、そんなようなクマさんですが、ある時久しぶりにですね、家の窓をちょっと開けてみようかなと思うんですね。そして森の中ですから、家を窓を開けますと、外から草の匂いを運んでくる風が入ってくる。クマさんは大きくそれを吸い込みました。そしてちょっとこう家の扉を開けてですね、外に出ます。で、そこで初めて山猫っていうね、第3番目の登場人物です。山猫さんに出会うんですね。この山猫はですね、バイオリンを弾く山猫です。で、バイオリンの入った素敵なこう箱を持っていたんですね。クマは、まあ、自分も箱をね、泣き殻の入った箱を持ってますけども、この箱に興味を持ちまして、見せて言ったんですね。そうすると山猫はこう言います。クマ君、君の持っている綺麗な箱の中を見せてくれたら僕のを見せてあげるよですね。クマはまあ当然ちょっと迷ったと思いますけども、箱を開けました。そこには皆さんに先ほど言いましたように、いい匂いの花びらに包まれた小鳥の亡骸があったんですね。しばらくの間、山猫は小鳥をじっと見つめていました。それからゆっくり顔を上げるとこう言いました。君はこの小鳥と本当に仲が良かったんだね。小鳥が死んで随分寂しい思いをしているんだろうね。クマは驚きました。こんなことを言われたのは初めてだったからです。それから山猫はクマと小鳥のためにバイオリンを弾いてくれましたですね。バイオリンを弾きながらクマは小鳥が生きていた時のことを何もかにも全部思い出した。何もかにも全部です。そして演奏が終わった時、クマは小鳥を森の中に埋めることができたんです。クマは山猫にこう言って、まあ、これが最後の言葉です。もうメソメソしないよ。だって僕と小鳥はずっとずっと友達なんだ。で、それから山猫とクマは一緒に旅をすることになったんですね。皆さんはこのお話を聞いてどういう感想を持たれたでしょうか。小鳥を失って悲しみのあまり部屋に閉じこもっていたクマは、ある日ふと部屋から外に出ようと思った。そして山猫に出会った。君はこの小鳥と本当に仲が良かったんだね。小鳥が死んで随分寂しい思いをしているだろうね。こういう山猫の言葉はクマの気持ちを初めてしっかり受け止めてくれた言葉でした。この言葉、あるいはこの物語から私たちが学ぶのは、喪失を体験した人たちが私たちに期待しているのは、あるいは私たちが悲しみを経験しているときに最も必要としているのは、問題の解決やアドバイスではなくて、繰り返し話を聞いてもらうこと、そして何よりも一緒にいてもらうこと、心の奥底にしまい込んだ辛い思いを分かち合う、こういうことではないかと思います。 熊は山猫に出会ったとき、初めて自分の気持ちをしっかりと理解してくれる誰かに出会った。そしてそこから希望が見えてきた。悲しんでいるとき、私たちには誰か黙って話を聞いてくれる人、批判しないでじっとそばにいてくれる存在が必要なのです。私たちにとってそういう存在は誰でしょうか。皆さんにとってそういう存在は誰でしょうか。私は思いますけれども、私たちの苦しみの最も偉大な聞き手、そして人生の同伴者は主イエス・キリストではないかと思います。イエスはこう言われたんですね。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。すべて重荷を負って苦労している者は私のもの元に来なさい、あなた方を休ませてあげよう。先ほどお読みいただきましたマタイによる福音書5章4章4節、ここにはイエスの言われた別の言葉、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められる、この言葉があります。この悲しむという言葉は言語では人が亡くなった時のような最も強い悲しみを表現する言葉とされています。ルカによる福音書6章に並行箇所がありますけれども、ここでは今泣いている人は幸いである、あなた方は笑うようになる、今泣いている人とはっきり書いてあります。イエスの時代はどうだったでしょうか。人々は貧しく、医療は発達していなかったでしょう。この3月に私はイスラエルに行きました。そしてガリラヤ湖周辺、多分イエスが歩き回られたであろう場所を私も散策しました。大変美しい湖の周りに村々、小さな村々が点在しております。今は大変緑が豊かで農業も進んでおりますけれども、イエスの時代はどうだっただろうかなと想像してみるんですね。聖書によりますと、ローマ帝国の支配のもと、人々は、税金を払えなくて苦しんでいた。そしてもともと大変緑の豊かな場所なのに、大土地所有者によって、彼らに、富を吸い上げられた。そのことによって一般の人々は本当に生活も苦しかった。お金がないから医者にもかかれない、もともと医療も発達していなかったでしょう。ある本によりますと、当時の人々の平均寿命は30歳までいかなかったと言われております。また生まれた子どもの半分は子どものうちに亡くなってしまったとも言われます。人々が死んでいき、家族が悲しみに暮れるというのはイエスの時代どこにでも見られた風景だと思います。そんな人々にイエスは言われました。悲しみに暮れている人たちは幸いだ、その彼らこそ慰められる、悲しんで泣いている人こそ神は無条件で受け止め慰められる、そばに招き寄せしっかりと寄り添われる、その人たちには喜びが与えられるだろう。この言葉はこういうイエスの確信に満ちた喜びの宣言であると思います。しかしまた同時に私は思いますのはですね、今のようにイエスに語りかける、聞いてもらう、友達に聞いてもらう、このことの重要さ、当然私たちは分かるわけですけれども、悲しみがあまりにも強くてですね、人に聞いてもらう気持ちにもなれない、あるいは語ることもできない、こういう時もあるんではないかと思うんです。これはわざわざ申し上げなくてもですね、皆さん中にもそういうことで苦しんでおられる方もあるんではないでしょうか。容易には語り得ない深い悲しみの経験について、私たちはどうしたらいいでしょうか。神の前にも、イエスの前にも座れないこともあるかもしれない。私はここ7、8年ですね、小児がんの子どもさんたちの 親御さんの面接を時々させていただいております。病院に行きまして、そこで入院している小児がんの子どもさんたちのお父さんお母さん、まあ、ほとんどお母さんですけども、まあ、ちょっと面接をさせていただいてお話を伺っているんですね。今は小児がんはですね、治る病気になりつつあります。私が子どもの頃にはですね、私もクラスメートを小児がんで亡くしたことがありますけれども、大変恐ろしい病気でした。今でももちろん大変な病気なんですが、7、8割は治るようになって、しかしそれでもやっぱり子どもにとって親御さんにとってはもう大変な大きな試練で、もちろんでございます。でなぜこんな小さな子どもが、まあ、病院にいますとですね、赤ちゃん、本当に赤ちゃんからですね、まあ、中学生、高校生ぐらいまでの子どもが入院してますけど、なぜこういう子どもがここまで大変な病気を患うのか、あるいは命を落とすのか、こう私たちも考えるわけです。親御さんは当然でございます。ある時、あるお母さんが私にこう尋ねられました。なぜ私の子どもはがんになったんでしょう。その次の言葉がですね、私の衝撃だったんですね。ストレスによってがんになるっていうこともあるそうですね。私が厳しくしつけをしたから子どものストレスになって、それで子どもはがんになったんでしょうか。こう尋ねられたんですね。これもちろんですね、こういうことはないとは言い切れませんが、がんの原因ってわからないですからね。これが論理的に整合性があるととても思えなくてですね、お母さんはこの質問をしているんじゃなくって、命の危機にある幼い我が子を持った嘆き、そして自分を責め、そしてもしかしたら神への抗議をしている、そのような言葉じゃないかと聞いたんですね。そしてこのお母さんの嘆きの激しさ、それから自分を責める気持ちの厳しさに、私は言葉がありませんでした。どうして、ね、どうして私に、あるいはどうしてこの罪もない子供に。この問いには結局は誰も答えられないのではないかと思います。この私たちはこのような私たちに理解できない事柄に直面をしますとですね、意味が見つからないんですね。答えが見つからない、あるいは語り得ない。日本では近年震災など大災害が続いておりますけれども、被災地ではこのような苦しみや嘆きをたくさんの人が経験されたと思います。私たち人間は生来どんな体験にも常に何かの意味を探ろうとする存在だと言われています。私たちは自分の体験についていつも何かの意味付けをしたい、そしてその根拠になる自分なりの意味の体系を持っているとも言われます。そしてその体系の中核には自分が今まで経験したことから、まあ、体験的にですね、何かこう想定している、こうなったらまあこうなるであろうとか、私の家族はずっと生きているであろうとか、私は明日まで生きているであろうという想定した世界があると言われています。ですから経験的に私たちは自分が住んでいる世界はまあ予測できるし安全だなと思っているから、まあ今不安もなく生きられるわけです。しかしそういうところに思いがけない自分の愛する人の死などの不測の事態が起きますと、初めて私たちは自分の住んでいる世界は単に安全じゃなくて、それは儚い私の希望的観測をあるいは想定なんだということに気づきます。人生は物語だとも言えます。そうしますと、その時この体験によって私たちの人生の物語が突然中断してしまう。喪失の体験は私たちの物語を破壊し、その結果私たちの自己の感覚、自分というものの感覚は壊れてしまう。自分たちの一部が死んでしまうと言ってもいいかもしれません。そして深く苦しんでいる、悲しんでいる人は、その壊れてしまった、あるいはチャレンジを受けた自分の世界、あるいは自分の物語を作り出すために苦しんでいる。そしてなぜなのかという喪失の意味を必死に探し求めるのだと、 まあ、最近のこれは実は心理学の人たちが言っていることですけれども、こういうふうに言われるんですね。残念ながらある人々はですね、長い間この問いを問い続けます。そして喪失の意味がなかなか見つからないことに苦しみます。語りたくても語れない。一体このような出来事にどんな意味が見出されるんだろうか。なんでこんなことが起こるんだろうか。神様はどこにおられるんだろうか。悲しみを表現すること自体が心の痛みを伴う。ですから語ろうにも語れない、誰にも言えない、言いたくない、気持ちも整理できない。これは最も苦しい状態ではないかと思います。私も何と申し上げていいかわからないです。ただキリスト教信仰の立場に立ちますとどうでしょうか。人生は神秘に満ちていて、わからないこと、今は意味を見つけられないこともたくさんあります。しかしキリスト教信仰では、だからといって人生は決して無意味なものではないと教えます。キリストの苦難、そして十字架の上での死、復活の出来事、これは究極的に私たちにもわからない神秘的な出来事であります。しかし私たちはこの神秘の中核にあるのは神の無限の愛であるということを信じるわけです。神様は私たちが意味を見出し、新たに人生の物語を語ろうと苦しんでいるとき、そんなときにも私たちを決して見捨てず、自ら十字架にかかった姿で私たちに伴い、私たちを慰め、助けを与えられる。これらのことを考えるとき、私たちは悲しみ、苦しみの意味を求めるとき、人間の言葉で説明しようとすることの限界から自由になれるのかもしれません。そして神は愛である、神は私たちと共にいてくださる、どんな時にもこの言葉への信仰に身を委ねるべきなのかもしれません。私たちの人生には苦しみはつきものです。しかしパウロの言葉、ローマの信徒への手紙の8章にありますように、高いものも深いものも他のどんな被造物も、私たちの主イエス・キリストにある神の愛から私たちを引き離すことはできない。もしかしたら私たちは意味を見出す必要などないのかもしれません。私たちは神の愛のもとでこの苦しみの出来事をありのままに受け止めていくのかもしれません。喪失後に意味を見出し、そして新たな物語を作り、そして神と共に希望へと歩み出す、これはキリスト者にとっては、まあ、グリーフの課題というよりも、むしろ悲しみの中で神の恵みを経験すること、私たちが分かりえないものに身を委ねていくこと、そういうことなのかもしれません。喪失や悲しみは私たち人間の一部です。私たちは人間である限り悲しみ苦しみます。しかし私たちが悲しみや苦しみを避けるならば、私たちの苦しむという神から与えられた能力がなくなることかもしれません。そして苦しみを避けるということは、結局は私たちは人間関係を避けなきゃならないということになるのかもしれません。そして嘆き悲しむことが誰にとっても避けられないことであり、もし苦しむことが全く人間的なことであるだとすれば、私たちが考えなければならない問いは、先ほど私申しました、なぜ私はこれほど苦しむのかではなくですね、 もしかしたら誰が私たちと共にこの苦しみの時を一緒に歩んでくださるのかというものではないかと思います。なぜならば先ほどの絵本の中のクマさんがそうであった時にというように、私たちが悲しみ苦しみのどん底の時にあって、心の底で実は本当に恐れているものは何かというと、孤独の中に声をかけてくれる人もなく、一人ぼっちで真っ暗な中に見捨てられることだからじゃないでしょうか。しかし神は私たちを悲しみの中に一人見捨てておかれるということはありません。イエスの生と死と復活の出来事は、神は決して無関心な無感動な神ではなく、共に私たちの痛みを担い苦しんでくださる誠実な聞き手であるということを証ししていると思います。そして私たちが十字架につけられた主イエス・キリストに従うということは、私たちも隣人の悲しみを共に担う人になっていくように呼ばれているということではないでしょうか。私たちは共に苦しみ悲しみを負ってくださる神に従い、そしてお互いの悲しみを負い合うことができるのではないかと思います。お祈りいたします。恵み深い神様、今日は悲しみの時にあなたが私たちといつも共にいてくださるということを学びました。共に悲しみの向こう側にあるあなたの愛を見つめ生きていけるように私たちを励ましてください。筑紫の南キリスト教会の皆様の上にあなたの恵みがますます満ちますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。